喜びや感謝という言葉を口にする人、そういうものを持つ人は、体の中に良いホルモンが出て健康にいいんだという話が、今から6年前イギリスの研究者によって言われました。それに先立つこと4年くらい前にケンタッキーの科学者によって、修道女のこの、その気持ちの持ちようと、その、寿命の話がですね、寿命のことが研究されたことがありました。その研究者の方は今も現役でですね、ケンタッキーで、教えていらっしゃる方でありますけれども、その方はですね、20代の、修道女の書いたものをですね、調べて、その書いたものの中に喜びとか感謝とかそういう言葉がたくさん出てくるグループと、どちらかというとそういう言葉があんまり出てこないグループに分けたそうであります。そして分けたこの研究の、わけで調べた研究の結果、その後ですね、まあそれは実は今から60年くらい前の、20代の修道女さんたちの、その書いたものだったそうでありますけれども、その後、その修道女の人たちはどのような歩みをしたかということを調べたそうですね。それが、統計的にですね、これはもう本当に、アベレージの話でありますので、いろんな例があるでありましょうけれども、アベレージで考えて10年くらいの寿命の差があったという、本当に有意な、意味のある、有意ってのは意味のある、この違いが見られたんだ。ということが発表されたそうであります。本当にあちらこちらで話題になった、論文なのでご存知の方もいるかもしれませんけれども、ケンタッキーの一人の女性のこの研究者の論文であります。感謝や喜びを持つ人は、それは本当にその人の、まあ気は持ちようとかですね、いろんなこの喜びを持った方がいいとかですね、この笑った方がいいとか、いろんなことが言われたりするわけでありますけれども、本当に体の中に良いホルモンが分泌されてという研究があちらこちらでされています。そしてまあそういうことを抜きにしても、私たちは子供たちに対して、感謝の心を持ってほしいなと思うわけでありますね。ああ本当にいちいち文句を言われるよりですね、お父さんありがとう、お母さんありがとう、言ってくれる子供の方がありがたいなと思いながら、やってるわけですね。でも、振り返って自分の歩みを見るならば、自分がどれほど日々の歩みの中で感謝を表しているだろうか、感謝をしているだろうか、それを問われるならば、私たちは、口ごもってしまう方が多いのではないだろうかと思います。先ほど、読んでいただきました聖書箇所でありますが、いつも喜んでいなさい。絶えず祈りなさい。すべてのことについて感謝しなさい。本当に、この言葉をです。簡単なことじゃないから、聖書にこう書いてある。こんなことできるかってよく言われるんですね。いつも喜んでいる。そんなことできるわけないでしょう。絶えず祈る。祈らない時もあるよ。すべてのことに感謝しなさい。感謝できないことが私たちの人生には起こってきますよね。私たちがそう言わなければならないことだから、聖書に書いてある。もしも私たちが自然に当たり前の生活をしてて、当たり前の生き方をしていて、当たり前のこの歩みの中で自然にできることだったら、聖書はわざわざいつも喜んでいなさいって言わないんだ。喜べるから。楽しいことがあったら喜べる。いいことがあったら感謝できる。でも、なかなか私たちにはこれはできない。だから聖書は、いつも喜んでいなさいよ。絶えず祈りなさいよ。すべてのことについて 感謝しなさいよと私たちにチャレンジをしてくるのであります。本当に私たちが人を見たらですね、いやもうちょっと感謝したらいいのにな、なあ愚痴ばっかりだじゃなくて本当に感謝すればいいのになって思うことはあるかもしれない。じゃあ自分はどうなんだ、あなたはどうなんだ。カニの親子ではありませんけどですね、こうやって歩くんだよって子供に言ってるつもりで、自分も一生懸命まっすぐ歩きなさいって、自分もお母さんが横に歩いてるもんって、本当に私たちはそういうことをやってるんじゃないかなって思う。皆さんどうですか。朝起きてから今までの間にどれほどの人に感謝を表しましたか。どれほどのことに、ああこれはありがたいなと思いましたか。サンクスギビングの礼拝の前ですからね、皆さんそういうことを考えるチャンスが今まで6時間7時間の間にもあっただろうなと思うのでありますけれども、それでも皆さんどれほど感謝することがあったでしょうか。私たちはこの聖書の言葉にチャレンジをいただいている。いつも喜びなさい、絶えず祈りなさい、すべてのことについて感謝しなさい。本当にこの次の世代に対する私たちは責任もあるわけでありますけれども、でもまず自分から、自分の心の中にある感謝の思い、自分の心の中に感謝の思いを育てていく、それの大切さを今日は思わされるのであります。ですから今日は2つのポイントでお話をしたいと思っているんですが、特にですね、今日は聖書、ちょっと聖書もですね、コンピューターとかを使いながらいろんな分析ができる時代になって面白いなと思うんでありますが、私が感謝という言葉をキーワードにして、新約聖書全体の中で感謝という言葉をキーワードにして調べてた時に浮かび上がった聖書における感謝って何だろう、二つのポイントでお話をさせていただきたいと思います。第一が、与えられているものへの感謝ということです。皆さん、新約聖書の中で一番たくさん出てくる、これ、漠然と神、すべてのことに感謝しなさいとかですね、漠然と神様に感謝しなさいって書いてあるところもたくさんあるんですけど、具体的にこれを感謝します。これを感謝しました。そのように書いてある中で一番多いの何かというとですね、食べ物なんです。食べ物を感謝します。特に、イエス様の生涯の中で、イエス様はこの地上の生涯を歩まれた中で、感謝したって書いてあるものの、ほとんどは食べ物です。神様、イエス様は、食べ物が与えられていることに感謝をしたんだ。なんだって感じがするかもしれませんけどですね、本当にそうなんですね。それでイエス様だけじゃなくて、いろんな手紙に入ってもそうなんです。私たちは食べ物を感謝するでしょう、感謝して食べましょうよ、そういう言葉が何度も何度も何度も出てきます。そうですね、マタイによる福音書の15章の34節、ちょっとスクリーン出していただけますか。ですね、もちろん聖書を開いてくださっても結構ですけれども、今日はスクリーンにほとんどの聖書の箇所を出してお話をさせていただきたいと思っていますけれども、そこでイエスは7つのパンと魚とを取り、感謝してこれを裂き、弟子たちに渡され、弟子たちはこれを群衆に分けたと書いてあります。で、イエス様は食べ物を感謝して裂いた。ありがとうございます。この食べ物が与えられていることに感謝します。そのように、感謝を捧げたですね。聖書が何回も何回もその新約聖書に60数回出てくる感謝という言葉の中の十数回、4分の1くらいはですね、10分の1以上でしょうか、食べ物に関する感謝です。食べ物に感謝しよう。皆さん、私たちはいや、これはお祈りのことなんだろうなと思うんですけれども、イエス様も私たちと同じようにお祈りしたんだろうなと思う。今日も私たちこの後一緒にお食事いたしますけれども、私たちがお祈りをしていただきますが、神様感謝しますってお祈りしながら、本当に感謝していますか。ちょっと塩味薄いですね。ちょっと何、またこれ 本当に神様が与えてくださっている食物に、食べ物に感謝していますか。あ、このつい2、3日前ですけどね、これ私車を運転しながらふっと思った。あ、私たちが与えられている食べ物って全部動物や植物が人間には食べられないものを人間に食べられるものに変えて僕たちに神様与えてくださってるなと思ったんですね。例えばレタス。レタスは地面の中にある僕らが食べれない水分とかこの養分とかを吸って緑にしてね、そして私たちはその緑を食べるんじゃないですか。トマトもそうですよね。地面の中にある栄養分、あと太陽から降り注ぐ栄養分、そしてそれを葉っぱで受け止めて水分とで、そしてトマトを実らせて、そして私たちはそれを食べることができる。キノコ。キノコの木に生えた、まあ、いろんなものに生えてきますけど、木に生えてくるキノコは、木は私たちはバリバリ食べることはできないじゃないですか。で、木に、このいろんなこの菌糸が広がってですね、その菌糸が広がってキノコが生えてくる。木の栄養分を、木の持っている私たちがバリバリ食べることのできない栄養分を私たちの食べることのできるものへと作り変えて私たちもらってるんだなと思ったらです。おお、私は思いましたね。そうか、そんな当たり前だと思っている方も多いかもしれませんが、私はもう新鮮な発見でしたね。あ、そうだ、私たちの食べるものってほぼ例外なく、もともと私が食べれないいろんな養分を土の中にあったり、木の中にあったり、草の中にあったり、空気の中にあったり、太陽から降り注ぐエネルギーだったり、そういうものを僕らの食べられるものへと作り変えて私たちに与えてくださってる。で、もともとサンクスギビング、私たちはサンクスギビングをお祝いするわけでありますが、このサンクスギビングももともとは収穫感謝のお祭りですよね。神様が私たちに与えてくださっている食べ物を感謝した。本当に私たちがそのことを当たり前だと思わないで、これを感謝していただくことが大切だろうなと思うんですね。それ食べ物だけじゃないでしょう。私たちに与えられている当たり前のように受け取っているいろんなもの、本当に神様が私たちに新しい一日として与えてくださっているんだと思う。今日ですね、実は私教会に祈ってました。まあ、大体朝6時から6時45分まで教会に祈る時を持つんですが、今日はちょっともうちょっと、長くなりまして、7時頃までお祈りをしてたんですが、その中でですね、今日お話しした、子供たちにお話ししたヨセフのお父さんですが、ヤコブという人がいますが、ヤコブが祈ったところの聖書箇所がですね、心に響いてきたんですね。ヤコブは神様に本当に不安を覚える中で、戦いを覚える中で、神様、あなたが私を祝福してくださらなければ、あなたが私を祝福してくださらなければ、私はあなたを離しませんって。神様に祈った時にですね、神様あなたが私を祝福してください、祝福してください。それがね、相撲を取った。神様と相撲を取ったって書いてある。皆さん、お祈りをするときに相撲を取るようなイメージで神様にお祈りするときありますか？どちらかというと、静かに日本の、ね、日本の文化の中では静かに座って、ああ、神様。そうですよね。でも私たちしばしばですね、もう神様助けてください、どうにかしてください、もう困るんです。ヤコブはですね、もう本当に追い詰めるような気持ちが追い詰められていく中で、神様何とかしてください、もうどうにもならない気持ちなんです、もう本当にどうしていいか自分の中でわからないんです、助けてください、あなたが祝福してくださらなければ。彼は恐れていた。自分が、この自分を憎んでいるであろう、ある人に、このお兄さんでありますが、そのお兄さんに会うのが怖くてですね、自分のことを憎んでいたそのお兄さんに会うのが怖くて怖くて怖くてしょうがなかった。いろんな方法でその怖さを取り除こうとしました。でも、どうにもならなくて、神様助けてください。その聖書の箇所が私の心に浮かんできたんです。私もいつの間にか同じ祈りに導かれていきました。神様、あなたが私を祝福してくださらなければ。神様の祝福っていうのは、 本当に素晴らしいものです。神様の祝福というのは、お金がいっぱいになるとか、仕事がうまくいくとか、そういうものがあったとしても、それはおまけで、その本質は、私たちのうちに命があふれて、私たちの内側に命があふれて、それが周りに流れていく。それが神様の祝福です。ユダヤ人の人たちは、ブドウの実の中にブドウの果汁があふれる、そのイメージで祝福というのを捉えました。ブドウのこの皮がブチッと破れて、周りに果汁がほとばしる、そのイメージ。皆さんの生涯の中で祝福がほとばしってますか？私もこの朝ですね、神様、あなたが私を祝福してくださり、私はここから立ち上がることはできませんって祈りました。今日、本当にあなたを求めてたくさんの方々がいらっしゃるんです。ですから神様、あなたが私を祝福してくださらなければ、私はここから立ち上がることはできない。本当に神様の前にそのことを祈らないではいられませんでした。で、本当に神様が触れてくださったなと思って立ち上がってですね、これですね、神様ありがとうございますって立ち上がって外に出たらですね、不思議ですね、感謝が湧いてくるんです。新しい朝、感謝します。来るときは暗いんですが、帰るときは明るくなってる。神様、新しい一日を感謝いたします。本当に明るい日を感謝します。綺麗でしたね、空が。神様は私たちを祝福して、私たちの内側に感謝する心を与えてくださる。皆さん、本当に私たちが感謝、そうだな、感謝しようと思って、その感謝しようと思ってできることとできないことがありますよね。で、本当に一つは神様に祈ってください。神様、助けてください。私の中にその感謝する心を満たしてください。本当に気をつけてね、神様、何か感謝すべきことありますかって祈りも大切でしょうけれども、それ以上に神様、私たちに感謝する思いを与えてください。そう求めたらいいと思う。でも、それでも、いや、祈ることさえできないことって私たちの歩みの中にあります。皆さんどうですか？もういつでも感謝ですか？もう本当にもういつでも感謝で感謝で素晴らしくて、もう本当に感謝です。素晴らしいです、そのあなたの生涯は。でもですね、そうじゃない方もいらっしゃると思うし、今そうである方が1年後また嵐の中でそうじゃない自分に出会うことがあるんじゃないかと思う。で、そうです。私たちは本当にどうしても喜べない、どうしても感謝できない、どうしても感謝が湧いてこない、いや、本当に、心が固くなってるっていうか、心が本当に凝り固まってるっていうか、もう、なんて言ったらいいでしょうかね。感謝しましょうよって言われても、全然そんな君の気持ちにならない。何かありませんかって言われても、別に探したくもないし、もういいですよって。そういう気持ちになるときってないですか？いや、私はあります。で、皆さん、やっぱり私たちはそういう心を少しずつ少しずつほぐしていかなきゃいけない。ほぐしていただかなきゃいけない。精霊様が火を、ね、燃やすようにしてドーンと望まれるときもあるでしょうけれども、そういう時もあるでしょう。それは本当に神様に感謝すればいい。でも本当にほぐしてもらうような時が必要でしょう。それはやはり周りの人に支えられることですよ。周りの人に愛されることですよ。周りの人と関係の中で本当に、受け入れられ、愛され、そしてそのような空気の中で感謝がほぐされて浮かび上がってくる、その時を待ち続けることじゃないでしょうか。第一ヨハネの4章の12節、これはちょっとスクリーンに入れてないんで、ちょっと開いていただきたいんですが、これ今年何回も開いている聖書の箇所で、本当に大切だと思うので、もう一度このところを読みたいと思うんですが、ヨハネ第一の手紙の4章の12節。皆さん、神様が分かんなくなったらどうしますか？ ヨハネ第1の手紙の4章の12節、聖書の一番最後の方でありますが、このように書いてあります。教会備え付きの聖書では後ろの方の380ページです。神を見た者はまだ一人もいない。もし私たちが互いに愛し合うならば、神は私たちのうちにいますし、神の愛が私たちのうちに全うされるのである。私たちが互いに愛し合っていく中に神様の愛が全うされていくんだ。神様が分かんなくなって、神様の愛が分かんなくなった。神様を本当に、神様が愛だって言われても、そう思うときに、本当に私たちは愛の中に身を置くべきですし、また自分も愛の中に愛の関係を持とうと、本当に努力すべきであります。私たちが互いに愛し合っていくなら、神様はその中にいらっしゃるよ。神様を見なさい。どこにいらっしゃる？愛の中にいるって。そのように聖書が語っているのであります。そして、箴言の17章の17節、ちょっとスクリーン出しましょうか、これ。箴言の17章の17節。友よはいずれの時にも愛する。兄弟は悩みの時のために生まれる。皆さん、兄弟は悩みの時のために生まれる。愛は友はいずれの時にも愛する。本当に私たちは危機の中で友が必要です。もう一箇所を読みしましょうか。一人は二人に勝る。伝道の書の4章の9節、10節でありますが、二人は一人に勝る。彼らはその多くによって良い報いを得るからである。すなわち彼らが倒れるときには、その一人がその友を助け起こす。本当にあなたのために誰かが助け起こしてください。それを求めていくこと、それを祈っていくこと、これをこの SOS を発信していくこと、そしてあなたがあるときには助ける側に行くこと、それが大切です。皆さん、イエス様のところにですね、一人の体が不自由な人が屋根を剥いでね、吊り下ろされてきた時がありました。戸板に乗せられて、4人の人たちが、四隅をこの持ってですね、下ろしたって書いてありますね。自分では神、イエス様のところに行けないんです、その人は。自分の力ではイエス様のところに行けないし、私を治してくださいとも言えない。自分では、なんとか私を立ち上がらせてくださいって言えない。その人のために4人の人が、人のうちの屋根を剥ぐようにして、イエス様のところにその人を連れてった。それくらい、私たちはお互いの存在を必要としている。感謝もそうです。皆さん、感謝も本当に感謝の中に自分の身を置いていく。いや、神様の方に目を向けて、先週ちょっとお話ししましたけれども、先週もお話したんですけれども、この、あなたが神様に目を向けることができるような人を大切にしなさいよ。あなたの目を神様に向けてくれるような人を大切にしなさいよ。あなたが、頑張ったね、よかったね、それだけで終わる人じゃなくて、神様がいらっしゃるんだよ、神様が導いてくださったんだよって、言葉じゃなくてもいいかもしれない、言葉に表さない方がいいのかもしれない、でも本当にあなたの心を神様に向けてくれる人を大切にすることが必要だと思う。感謝もそうだと思う。私たちが愚痴ばっかり、互いに言い合っているフェローシップにいるならば、私たちの心は愚痴で満たされます。でも本当に感謝の自然と、いや、もう自然と感謝が湧いてくるようなフェローシップにいるならば、あなたの心にも感謝が与えるでしょう。本当に心のリハビリをしていただきたい。少しずつ少しずつでいいかもしれない。ああ、自分は感謝ができない心になっちゃったな。なんか自分、そういうものとは別世界のような、この歩みをしながら、本当に感謝するってことを全然しなくなっちゃったなって人は、本当にぜひともですね、そういうところに身を置いてほしい。感謝のフェローシップの中に身を置いてほしいと思う。その中で、 感謝することの祝福を経験していただきたいと思う。第二のポイントに進んでいきたいと思いますが、もうちょっと根本的な話になります。キリストのゆえに感謝ということです。聖書の聖書の中に主に3つの感謝の対象が出てくる。その第1が食べ物、第2が今この第1のポイントの一番最後に書いてあるんですが、周りの人の信仰のゆえに感謝する。聖書の中にたくさん出てきますね。あなたの信仰に感謝してますよ。彼らの信仰に感謝してます。他の人の信仰のゆえに感謝。あの人の信仰によって本当に自分は力を与えられた。感謝します。そうですね、周りの人の信仰に励まされるとあります。でももう一つ大きなことは、それはイエス・キリストによる勝利です。第一コリントの15章の57節を読みましょう。第一コリントの15章の57節。しかし感謝すべきことには、神は私たちの主イエス・キリストによって私たちに勝利を賜ったのである。イエス様によって私たちは勝利を与えられた。それが感謝だ。これは本当に私たちが持つ根本的な一番深いところに届く感謝ですよね。他に全てが失われても、いや本当に共に祈ってくれる友さえも失うことがあったとしても、あなたを支える感謝、それは何か。イエス・キリストによる勝利です。イエス様があなたのために十字架にかかってくださった。神様は一人子をイエス様を与えてくださって、私たちのためにイエス様が十字架にかかってくださって、本当は私たちが神様の前に出ることはできないのに、イエス様が身代わりになってくださったから、私の罪が許されて、私たちは神様の前に立つことができる。神様感謝しますという関係が、持つ関係を持つことができる。それはイエス様の十字架ゆえです。で、私たちに与えてられている最高のプレゼントはイエス様です。私たちに与えず、すべてのものが取り去られても、最後まで残るのはイエス様の十字架です。イエス様の十字架がなければ、私たちはにとっては死は絶望でした。今、出ているこの聖書の箇所の前後関係は、死の問題を取り扱っているところであります。しかし感謝すべきことには、神は私たちの主イエス・キリストによって、私たちに死に対する勝利を与えられたのであるということですよ。私たちは死の前では無力です。本当に無力です。でも、イエス様は私たちの身代わりとなって十字架に死んでくださって、そして死を打ち破って蘇ってくださった。私たちにとっては、もう死は恐るべきではない。死はイエス様のもとに行く一つの扉に過ぎない。私たちは、この地上の生涯が終わった後にイエス様と共に、死の向こう側に行って、永遠に生きるのはしんどいなんて思うわけがない状況の中で、私たちは永遠に生きていく。皆さん、私たちね、つい今の自分のレベルとね、今の自分の気持ちと同じレベルでこの、あの世を考えると、いつまでもって思いがあるかもしれない。でも、イエス様と共にいつまでもいるのは素晴らしいことだって。もう今のこの地上の生涯とは全然違うレベルで、私たちはあちら側で満たされて歩んでることができる。その道が開かれた、その道が開かれたのはイエス様の十字架です。それがなかったら私たちは絶望です。私たちのためにイエス様が十字架にかかってくださったから、天国への道が開かれて、私たちは神様にこの感謝しながら歩んでいくことができるのであります。最後に一箇所聖書を開いて、感謝をしたいと思いますが、ヨハネの3章16節の言葉でありますが、神はその一人を賜ったほどにこの世を愛してくださった。それは御子を信じる者が一人も滅びないで、 永遠の命を得るためである。この世の全てが私たちが取り去られてもいつまでも残る最高のプレゼントを私たちは目の前に差し出されている。大切なのは私たちに任されていることはこれを受け取ることです。ああ神様ありがとうございますって受け取ることです。いやって考えないで、いや、まあ、考えてる時間も必要かもしれないけど、いつまでも考えてないで、それをありがとうございますと受け取ることです。その時に、私たちは本当に感謝を具体的に神様に表すことができるんじゃないでしょうか。お祈りをいたしましょう。愛する天のお父様、私たちは今、この地上で歩んでいる中で、すべてのことについて感謝しなさいと言われるのは、あまりに大変なことでチャレンジを感じます。でも、これはあなたが私たちに当たり前にできることではないから、私たちに与えてくださっているチャレンジであることを思います。神様どうか、私たちにこのことをさせてください。本当に根本的なところで、主をイエス様から命をいただいている感謝を私たちのうちに満たしてください。そして、具体的に私たちの目の前に与えられている一つ一つのことを当たり前に思わないで、本当に感謝しながら歩んでいくことができますように、食べるもの、着るもの、友人、家族、教会、本当に一つ一つ感謝して歩んでいくことができますように。そして主よ、私たちの心が感謝できないくらい硬くなってしまったときに、痛みを覚えるときに、神様、本当に共に祈り、共にこの心のリハビリを歩んでくれる仲間を持っていくことができるように、主を助けてくださいますように、お願いを申し上げます。あなたに待ち望みます。私たちの主イエス・キリストの名前によってお祈りを申し上げます。アメン。